画家、神田伊十。仙台州の画家にはもっと隙のない画家もありますが、ここではあえてちょっと面白い画家を取り上げておきましょう。極めてとっつきやすいかと思われるからです。桃地旅、浦島が子は帰るとも、箱屋の山は時はなるべし。桃地旅、浦島が子は帰るとも、箱屋の山は時はなるべし。藤原俊成。さて、仙台宗の選者、春瑞卿自らの登場です。桃地旅というのは何も、嗣永の桃地が夢に敗れて旅に消えるわけではありません。百王桃と呼び、千王地と呼ぶので、桃地旅とは、つまり、百も千も繰り返して、という意味になります。そこに登場するのが、皆様おなじみの、かどうかは知りませんが、例の浦島さんです。あの、亀を助けたばかりに、竜宮城へ連れられて、逃れたところを、玉手箱の煙に包まれて、身も心も灰になってしまったという浦島太郎さん。その伝説は当時から知られたものでした。この和歌は、そんな浦島さんが海底に潜む竜宮城で暮らしては、地上に戻って玉手箱を開けたなら、驚くほどの歳月が流れ去ってしまっていた。その驚くほどの歳月を百や千ほども繰り返したところで、箱屋の山は常盤である、つまり永遠に変わらないよ、そう読んでいるのです。それなら箱屋の山とは何であるか。それは中国の伝説的な仙人の山、小屋の山を指しているのです。遥かなる小屋の山という中国語が、そのまま箱屋の山という一つの山として示されている。それでは箱屋の山がここで何を指すかと尋ねれば、それはもう上皇や院の御所を祝福してそう呼んでいるに過ぎません。つまりこの和歌は上皇に対する祝賀の和歌となっているのです。さて、仙人めいた強者も多かったこの時期の上皇の御所を指すには、まことにふさわしい箱屋の山ですが、この和歌のユニークなところは、浦島伝説だけでも十分面白いのに、上の句では大和の伝説を、下の句には中国の伝説を織り込んで、その対比を楽しんでいるところにあると言えるでしょう。それでいて、文脈は捉えやすくて明快です。和歌の表現を自由自在に使いこなしているような印象がするのは、さすがは選者の力量と言えるでしょう。小唄1から5、巻第11から15。さて、待ちに待った恋の歌です。さあ、それはどうかは知りませんが、残念ながら、またしても軽く行き過ぎます。恋の見せ場も、きっといつの日か、紹介することもあるでしょう。何しろ先は長いのですから。儚しや、枕定めぬうたたねに、ほのかに迷う、夢の通い字。儚しや、枕定めぬうたたねに、ほのかに迷う、夢の通い字。食し内心の、はかないものですね。枕の向きさえ定めずに、いつしかうたたねをしてしまいました。ぼんやりとした、夢の通い字をさまようみたいに、あなたにたどり着けないでいるのです。枕の向きを定めれば、夢のうちで恋人に会える。 そんな俗信に基づいた和歌です。ほのかに迷うという表現は、会えるとも会えないともつかない、まるでシルエットを追い求めるような女性的な言語感覚であり、恋の始め頃の心理状態を見事に捉えているようです。それから、食の儚しや、これはもちろん、ほのかに迷う夢の通い字を儚いと捉えたものですが、もう一つの意味が込められています。つまり、この和歌が読まれた時には、すでにうたた寝の夢さえも、ほのかに迷う間に覚めてしまって、それを回想しているわけですから、もし、おぼつかないような夢であっても、そのまま、ほのかにさまよい続けたら、いつしか、あなたのもとへ、たどり着けたかもしれないのに、枕も定めないほどの、うたた寝であったから、はっと我に返った瞬間、シャボン玉の味気なさで、あなたの気配さえ消えてしまったのです。そんな現実に引き戻されたようなわびしさもまた、この儚しやには込められているようです。このように眺めてくると、なかなかに技巧的な和歌であることがわかるのですが、それが少しもわざとらしくなく、言葉を普段着のさらりと着こなして、おしゃれさえも気づかせないような巧みな表現力。さすがは、新古今和歌集の女流歌人として名を馳せた、食しない親王ならではの和歌に仕上がっているようです。涙をも忍ぶる頃の我が袖に、あやなく月の宿りぬるかな。涙をも忍ぶる頃の我が袖に、あやなく月の宿りぬるかな。読み人知らず。涙をさえ忍んでいる頃の私の袖に、どうしてでしょうか月がいつしか宿っているのは。涙をこらえていたはずなのに、いつしか袖は涙に濡れてしまい、袖の雫に月の光が宿っているのはなぜですか。現代文ならそんな考えですが、和歌において、袖の露に月が宿るというのは、涙に重ね合わせるお決まりの表現です。なるほど、袖の露が月影を宿すなど、実際にはありえないかもしれませんが、草葉に讃えられた玉の露などを眺めていると、袖の露にも月は映し出されそうな気がします。どうにも嘘くさく感じる人は、ただ単に袖で涙を拭いながら月を見たものだから、滲んだ月が袖に宿ったように感じた。そう捉えてみたら、読み手の思いに近づけるのではないでしょうか。そして、そこに共感が得られれば、この和歌はスラスラと受け取ることができるでしょう。ところで、この和歌の表現の粋は、四句目に、あやなくと置いたところにあります。あやなしというのは、ここでは、道理に合っていない、理屈に合っていないというような意味で、懸命に涙を忍んでいるのに、宿るはずのない月の光が、袖に宿ってしまうのはなぜなの？それはつまり、こらえきれずに、いつしか泣いていたからです。理屈に合わない、それは、感情をコントロールできずに、いつしか泣いている自分の姿であり、理性では抑えきれない、愛しい人への思いそのものが、このあやなくには込められているようです。帰りつる、 名残の空を眺めれば、慰めがたき有明の空。帰りつる名残の空を眺めれば、慰めがたき有明の空。九条兼実。帰ってしまった後、名残を惜しむように空を眺めていると、心を慰めることさえかなわないような、そんな夜明けの空なのです。もとより九条兼実は男です。それどころか政権の中枢で勢力にしのぎを削っていた、むしろ歴史上の人物です。それがこともあろうに女性の気持ちで和歌を詠むなどとは、何たる失態、何たる堕弱、全くだらしないこと数光年、さすが貴族とは武士にも劣るなよなよとした者どもであることよ。などと誤解してはなりません。女性が男性の立場で読む、男性が女性の立場で読む、苦行になりすましたかと思えば、たちまち木こりの姿にもなる。そのようななりすまし、つまりは役者の精神を楽しむからこそ、豊かな表現も生まれてくる。それだからこそ、和歌は生きた詩としての活力を宿しているのです。男性が女性の家を訪問し、語り合ったり、くんずほぐれつしてみたり、ともかく愛を確かめ合って、夜を明かした後に別れることを、絹絹の朝と呼びますが、この和歌は、男性の帰った後に一人残された女性の求め尽くせぬ寂しさを、慰めがたきと表現したものです。ただし、完全に女性になりきって読んだものではなく、女子方にはむしろ男性的なものが感じられ、いわゆる化けの皮を着込んだお尻から尻尾のようなものが見え隠れしているような気もしますが、一生懸命バカを学び取った幾分アマチュアめいた作品ですから、それを掴んではかわいそうです。人よとてよがれし床の寒しろに、やがても塵の積もりぬるかな。人よとてよがれし床の寒しろに、やがても塵の積もりぬるかな。二条院のさぬき。今宵人よはと言って、あなたは私を抱きしめたけれど、本当に人よで離れてしまった。その寝床には、いつしか塵が積もっているようです。私が眠れないでいるばかりに。よがれというのは、男性が女性のところへ来なくなることで、寒城とは寒城、つまり短くて狭いわらじきのことですが、ここでは寝床、あるいはベッドくらいで受け止めておいても構いません。そこがいつしか埃まみれになってしまったのは、私がそこで眠らないから。それがこの和歌の着想です。そうして眠れない理由といえば、もちろんあなたを思い続けて恋煩いで眠れないからでありますが、その寝床が相手との思い出の場所であるから、そこに眠ることが、なおさら悲しみを募らせるので、苦しくて近寄れないでいるのです。やがては塵が積もる。ちょっと大げさな表現には、そのような気持ちが内包されているようです。ところでこの作者、二条院のさぬきといえば、源頼政、1104から1180の娘です。父の頼政は歌人としても知られた、平清盛のもとで 活躍した武人です。彼が平家に反旗を翻し、持ち党の挙兵に加担したとき、源氏と平氏の戦が切って落とされる。そのような激しく命を燃やした人たちが、一方では和歌にも本気でのめり込む。それだから優れた和歌となって今に伝わるのかもしれません。もし彼らが給料に安住して、上司に逆らう意思など毛頭なく、ただ酒など飲んでは、行動とは関わりのない愚痴などをつぶやきながら、安穏と生涯を送るような人物であったなら、俗人受けするような安っぽい和歌しか生みなされなかったのではないでしょうか。人知れつ、結び染めてし若草の、花の盛りも過ぎやしぬらん。人知れつ、結び染めてし若草の、花の盛りも過ぎやしぬらん。藤原の高信。誰にも知られつ、つぼみを結び始めていた若草の、花の盛りさえ、今は過ぎてしまっただろうか。花の盛りとあれば、女性の美しいシーズンを連想するものならば、若草のシーズンもまた、少女から女性へと移り変わる、魅力的な瞬間をたたえた表現として、今日にも伝わるイメージではないでしょうか。ところで、この和歌の言葉書きには、耐えて久しい恋という心を読んで、とありますから、あの頃、まだ誰にも知られずに、初めて恋の結ばれ合った二人だけれど、あなたはいつしか私から離れて、花の盛りに華やいでいました。けれどもそれさえ昔のこと、私はこうして枯れかけて、あなたもまた花の盛りを静かに過ぎてしまったでしょうか。そんな思いがそっと、このみそ一文字には込められているようです。それでは、恋歌の最後は、女流歌人の泉式部で締めくくりましょう。恨むべき、心ばかりはあるものを、泣きになしても問わぬ君かな。恨むべき、心ばかりはあるものを、泣きになしても問わぬ君かな。泉式部。恨めしく思う心ばかりが残されています。たとえそれをないものとしたからといって、あなたはもう二度と訪れることなどないのでしょう。恨みに思う気持ちがあなたの来るのを妨げているなら、その気持ちさえ忘れてみせましょう。けれども、それをなくしたからといって、あなたはもうきっと、私のところには来ないのです。ちょっとやりきれないような悲しみです。